こんばんは。神様が人間となって来てくださって、イエス様として来てくださったことを本当に感謝します。今晩も YouTube で夕拝会をご視聴していてくださる皆様、感謝します。イエス様がそこにいてくださることを褒めたたえます。私はいつもクリスマスとかイースターの時に、それにふさわしいというか、そのクリスマスやイースターを語っている聖書の箇所を選ぶということをしてこなかったんですよね。嫌だからじゃないんですけど、ずっと一つの章を取り上げて、こう省くことが少なくとも読むだけは読んでいくということで、遊拝会では創世記をずっとやってきたんですけども、今晩も創世記読みましょう。48章、クリスマス、イエス様のご降誕をお祝いする日ですけれども、創世記とのつながりもちゃんとありますので、創世記48章を1節から読んでいきましょう。創世記48章、はい、一人一節ずつ読んでいきますかね。はい、じゃあ私からこんな風に、後ろを回って前に来て、あっちに行って、また私っていう風に、誰ですかね、こう言って分かんのかなはい、読んでいきます。これらのことの後、ヨセフに、あなたの父上は病気ですと告げるものがあったので、彼はその二人の子マナセとエフライムを連れて行った。4節読んでください。あ、ごめんなさい。ごめん。いや、正しい正しい。
ヨセフが父に、神がここで授けてくださった私の息子ですと答えると、父はここへ連れてきなさい、彼らを祝福しようと言った。
イスラエルは老齢のために目が霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけして抱き寄せた。
Israel schaute Josef. Er konnte ikke skulle se ansikt i dette. Men nå har Gud til meg,
Israel's left hand, and Manasseh with his left hand toward Israel's right hand, and brought them near him.
Men Israel förakter Gud sin helgon och la den på Efraims huvud. Ända han var den yngste och sin mans dröm la han på hans sons huvud. Han la armarna i kors, ställde man sig och var den första på.
Så lät sinnen den yngste och sa, min fäfa Abraham och Isak lät det på Guds ansikte. Gud har lagt min heder, har fått bestämt till denna värld. Ängeln som har löst mig, har ont. Måtte han med sin lycka, genom den skadade namnet i fjärden, och namnet Abraham och Isak, mina fjärdar, måtte du också bli fallig i landet.
Men Josef sa att hans far hade mer än han motfärd, när han skulle skriva, och det kunde ha fått han sig. Därför blev han tack i honom till sin far, för att han är god för att han skulle skriva, och lägger den till honom.
Så して Josef は父に言った。父よ、そうではありません。こちらが長子です。その頭に右の手を置いてください。
しかし、父は拒んで言った。分かっている。我が子よ、私には分かっている。彼もまた、一つの民となり、また、大いなるものとなるであろう。しかし、弟は彼よりも多く、彼よりも大きくなり、その子孫は国々に導くことになるであろう。
イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。アーメン。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちをここに集めてくださってありがとうございます。御子イエス様を使わせてくださったことを感謝します。イエス様、あなたが十字架の御業を成し遂げて、今天のお父さんの右で私たちのために取りなしていてくださることを感謝します。ああイエス様、あなたが私たちの心に触れ、一人一人私たちの心をあなたの光で照らしてください。そしてあなたが語ってくださる言葉を聞き取ることができますように助けてください。あなたの言葉が私たちを生かしてくださいます。どうぞあなたの命にあふれて、本当にあなたのために、そして人々のために何かしていくことができますように、今日私たちを新しくしてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。イスラエル、ヤコブは年を取りました。ヤコブが死んだのは147歳だったと言われています。これはもう147歳に近いですね。もう147歳だったと思われます。当時ヨセフは56歳であっただろうと想定されています。で、56歳ですから息子たちも20歳ぐらいになっていた可能性があります。ヤコブの孫たちで、ヤコブが病気になったということを親切にヨセフに伝えてくれる人がいた。ヤコブが人を使わしたのではないようです。で、それを聞いたヨセフは子供たちを連れてお父さんを見舞いに来ました、というのが今日の箇所です。この中でヤコブは目が見えなくなっていて、ヨセフらしい人間と他に二人ぐらいがいることぐらいは分かったようなんですけど、とにかくヨセフが来たということでヤコブがヨセフに言います。何を言ったか。全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。いろいろ語ることができたでしょうね。おじいちゃんのアブラハムのことを語ることができたでしょう。 お兄さんとの確執のことも、お兄さんって双子ですけれども、あるいはどのようにしてこの4人も奥さんをめとらなければいけないことになったかっていうことを話すこともできたと思います。私の母だったらしただろうと思います。私の母は何か一つのことを言うのに、その最初から話をする。皆さん、それ会ったことありますか、そういう人に。いや、そんなこと聞いてんじゃないんですけど、でもあの大正14年に生まれてみたいな、そっから始まってしまうっていうね。いろんな言い方があったんですけれども、ヤコブは開口一番、全能の神様が私に現れた。私たちの人生振り返ってみると、誰でもいろんなことがあったはずです。一言では語りきれないでしょう。みんなが誕生、あるいはその前からのことを話し始めたら、時間なんかいくらあっても足らないでしょう。しかし、あなたの人生で何が際立っているんでしょうか。何を子供たちに伝えたいんでしょうか。ヤコブは自分がもう長くはないと分かったときに、ヨセフに一番先に伝えたことは、全能の神様が私に現れてくださったということでした。そして神様が語った言葉を忠実に再現しています。忠実にそのまま語っています。伝言ゲームというのがあります。面白いですね、あれね。お耳に囁いて10人目になったら全然違うことになっているっていうのが多い。よっぽど人はちゃんと聞かないですね。最初の人がちゃんと聞かないと、後の人は全然ちゃんと聞けないわけですわ。でもそういう経験って皆さんどっかでしてますよね。一生懸命話したつもりが全然違った受け止められ方をしている。あるいは言った言葉の一箇所ここで、で次の一箇所全然違ったところで、その二つを合わせたら別の話になってしまう。神様が私たちに語ってくださるとき、正確に聞き取るっていうことを願い求めていきましょう。そういう人たちがいたので聖書は正確に残っているんです。その場で誰かこう書記がいて、その場で書き留めたんじゃないんです。口伝、口の言葉で伝えられたものが受け止められていきました。ユダヤ人はそれに長けています。ユダヤ人が優秀だと言われます。その優秀さの根源はどうやら聖書にある。ユダヤ人の中で本当に勉強するというのは、聖書のモーセ五書、創世記から新命記までを暗記することでした。一字一句、文字通り暗記することです。それを訓練していくと、これはやっぱり知性が活性化されますよね。で、神様の御言葉ですから、それが特に他とは比べられないほど知性が活性化されていく。あの世紀の 大天才と言われたアルベルト・アインシュタインは、 ある時記者会見の中で記者に質問されたそうです。あなたのそのすごい頭脳、天才的な頭脳の秘訣は何ですか。アインシュタインが答えたのは、私は毎日午前に聖書、モーセ五章を2時間読んでいる。それに対して記者がびっくりして、それだけなんですか、他にないんですかって聞いたら、アインシュタインがムッとして言ったそうです。聖書を読まずに得られるものは意味がないって。で、私は本当にその通りだろうなと思います。 私たちはどうすれば知性を磨くことができるんでしょうか。それは聖書なんです。聖書を正確に読もうとすることなんです。急いでたくさん読もうとするんじゃないんです。聖書をしっかりと一字一字神様の声を聞き取るようにして読んでいくことにより、私たちの知性も私たちの霊も魂も活性化されていきます。私たちは改めて聖書を覚える、聖書を暗唱するっていうことをしなければいけないんじゃないかと思います。私も注意してやっていきます。高齢になると覚えられなくなるって言われるんですけど、ちょっと逆らってみたいなと思います。で、覚えられるまで読めばいいんですからね。ヤコブは神様が言われた言葉を忠実にそのままヨセフに伝えました。神様が私に現れてくださった。皆さんはどこかで神様が私に現れてくださったという経験をしたでしょうか。していない人がいたら求めてください。どうかあなたを私に表してくださいと祈ることは素晴らしいことです。神様が現れてくださり言葉を語られるとき、その言葉は永遠の命です。神様の言葉は命なのです。その命はなくなるものではなく永遠の命なのです。私たちが聖書を読むのは、その聖書に書かれてある言葉を通して神様の永遠の命の言葉を聞き取るためです。聖書を読みます。どうかこの聖書の言葉を通して私にお語りくださいと祈ってから読むことを強くお勧めします。ヤコブはヨセフに言った。全能の神がカナンの地ルズベテルで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え永久の所有としよう。ユダヤ人はイスラエル人はいまだにこれを信じているんです。このヤコブの記事は紀元前1900年頃とされています。今からおよそ4000年前、3925年前、その時にヤコブはこの土地を神様が約束してくださって永久の所有として私の子孫に与えるって言われたんだって言ってるんです。それから400年して430年ぐらいしてイスラエルの子孫はおそらく200万人ぐらいに増え、そして大移動が始まります。出エジプト。でその地を、勝ち取っていく、戦って勝ち取っていくことが起こります。で、私はよくわからないんですけど、それを言った後でヤコブはあなたの子供を私の子供とするって言うんです。で、私がエジプトに来る前にエジプトの地で生まれたあなたの二人の子、ちゃんと聞いてるわけですよね。私のことな、エフライムとマナセ、エフライムが次男なんですよ。で、マナセが長男なんです。ところがヤコブはエフライムを先に言ってるんです。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にする。ルベンはヤコブの長子だったんです。シメオンが次男だったんです。ここですでにヤコブは神様の霊に感じてヨセフの子供を自分の子供にする、そしてエフライム、次男を先に言ってるんです。エフライムとマナセは ルベンとシメオンと同じようにって言ってるんです。私にはそれ以上よく分かりません。いつの日か分かる日が来るかもしれませんが、でもイスラエル民族は十二部族と呼ばれてるんですね。確かにヤコブには十二人の子供がいたんです。ところがレビは祭司となってヤコブのその土地相続には入らなかったんです。でそう考えると、まあヨセフの子供二人を自分の子供にしたというので、なんかどういうどの角度から見ても十二部族になるような計算なんですよ。面白いことで十二って何度も出てきますよね。神様にとって十二という数字はなんか特別みたいなんです。考えてみれば1年12ヶ月ですよね。1日24時間って言うんですけど、12時から12時前ですよね。12時を2回やるって。黙示録を読むと12部族っていうのが出てきます。で12の2倍24人の長老っていうのが出てきます。私にはよくわからないです、ごめんなさい。でも何か意味がある。これだけ繰り返されているので意味がある。イスラエルの十二部族ということは何度も繰り返されている。それは どの部族が入るのかということもよく私には分かりませんが、ここでヤコブがあなたの二人の子供を私の子供にする、ヨセフよお前は違うって言ってんじゃないんですよね。でも神様が言われることには深い計画があり、私たちの思いを超えて必ずそこには意味があるだけではなく、それは必ず成就していきます。最初に全能の神が私に現れて語られたアブラハムの契約、アブラハム、イサク、ヤコブの神の契約、それからその契約を受け継ぐ者としてたくさんの子供が与えられている中で、ヨセフの二人の子供を自分の子供にすると言ってその契約を受け継ぐ者の中に孫であるものを自分の子供として加えている。それからヤコブはラケルのことを言います。ラケルが死んでしばらく時間が経っているのに、どうやらヤコブにとってラケルが最愛の妻、そして悲しいことに亡くなった彼女を葬ったということをヨセフに言うのです。ラケルはヨセフのお母さんでした。そこまで語ってヨセフの子供たちに気づき、そして近寄らせなさいと言ってから、聖書はご丁寧に、ヨセフがちゃんとお父さんの目が見えないことを知っているので、自分の右の手で長男を取り、お父さんの右の手に立たせ、右側に立たせました。次男はお父さんの左手のところに立たせました。で、彼らを祝福しようと言ってヤコブは彼らに口づけをし、それからあなたの顔を見られようと思わなかったのに今こうしてと言って祝福を始めます。目の見えないヤコブが手を交差したんです。ちゃんとヨセフはお父さん の右の手っていうのは権威の象徴とか利き手ですから、これが特別な帰り身とかいろいろな解釈がされています。力の象徴とかいろいろ解釈がされています。右の手大事なんです。右の手が大事、神様の右の手という表現が聖書に何度も使われています。ところがヤコブはこのように交差して右の手を次男の頭に、左の手を長男の頭に置いて祝福したんです。見ていた父親のヨセフは面白くなかったんですよね。なんでこんなことをするの、なんで長男を第一にしないの、おかしいと言って お父さんの祈りが終わってから変えようとしたんです、立場を。15節でヨセフを祝福していったと書いてある。ヨセフの子供たちを祝福する、それがヨセフの祝福でした。私たちはともすれば気づかないうちに自己中心になります。神様私を祝福してください、神様私を祝福してください、子供じゃないんです私です、みたいな。いや、ある集会で皆さんが静かな祈りをしているときに一番前に座っていた、百何十人か集まっていた集会ですね、一番前に座っていた牧師が大きい声で、神様私を用いてください、祈るんですよ。何回も言うんです、神様私を用いて。みんなシーンとしているときにその牧師の声だけがビーンって見えてきたんです。いや、ちょっと違和感を覚えましたね。いや、その気持ちは尊いんですけど、何もそんなね、みんな百何人何十人か聞いてるところで言わなくてもいいんじゃないかなって思っちゃいましたけど、ヤコブはヨセフの二人の子供を祝福することを聖書はそれからヨセフを祝福してと言ったと書いてあるのです。自分が祝福されることも素晴らしいことですが、皆さんの中で子供さんがいらっしゃるとき、子供たちが祝福されることは私が祝福されることです。本当に神様に感謝しています。その祝福はどんな内容だったか、私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。そして言ってんです、私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように。大胆ですね。これは神様の御心祈りです。神様は何度もご自身を表すときに、後に預言者や人々に表すとき、私はあなた方の先祖たちの神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神とご自身を呼んでおられるのです。それが祝福だったっていうんです。皆さん、アブラハム、イサク、ヤコブの名が子孫の中で唱えられることがどうして祝福なんでしょう。どうしてだと思いますか。はい。その神様を知っていること。こういう質問されると嫌ですかね。どうでしょう。あ、はい。主の祝福が引き継がれる。はい。聖書の中で神様ご自身が、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言っておられるとき、それは神様が契約を守る神様だ、神様は契約の神様であられ契約を守る方なのだ ということが強調されているんです。アブラハムに神様が何をする契約を結んだんです。アブラハムとその契約を受け継いだのがイサクだったんです。そしてイサクの双子の子供のうちその契約を受け継いだのがヤコブでした。神様の契約、永遠の契約、それは地を受け継がせる、地を所有として与えるというものです。これは祝福です。同時に神様が羊飼いとなってくださり民の間に住んでくださる。地を与えるだけではない、その地にご自分の幕屋を置く。神の幕屋が人々の間に人と共に住む、これが神様の契約なんです。聖書全体を通して語られていることの中心は神様が罪を犯して神様に逆らった人間をご自分の民とし、神様が罪深い者たちの神様となってくださり、神様の御臨在がその人々の間に住む、永遠にそれが続くということなんです。これが聖書のメッセージの中心なんです。だからクリスマスなんです。神様の幕屋が人の間にあり人と共に住む、それを実現してくださったのがイエス様です。ヤコブはここで御使いと呼んでいます。あがなわれた、私をあがなわれた御使い、この御使いというのはイエス様を指しているんです。主のザ The Angel of the Lord、 ザという定冠詞がついている。それは人となられる前のイエス様であったというのが普通クリスチャンが受け止めている解釈です。まさにイエス様はヤコブをあがなってくださったお方です。そのイエス様は人となって来てくださって、私たちは今日クリスマス礼拝礼拝会というかイエス様の降誕を祝う礼拝会ですけれども、イエス様が私たちをあがなうだけではなく私たちのうちに神様が住んでいてくださる、神であられるイエス様が私たちの間に住んでくださる、そして私たちの神様はイエス様なんだ、イエス様の民が私たちなんだということを今私たちは味わっているのです。それなので創世記の48章はまさにクリスマスのずっと前の予言だったんです。よくイザヤ書が引用されますが、イエス様の700年前にイザヤが予言しましたが、イエス様の1900年前にヤコブがここで予言をしているのです。また彼らが地の真中で豊かに増えますように。私にとって何が一番感謝かというと、神様は共にいてくださるんです。神様の臨在です。私たちが集まるとき、ここにイエス様がおられるのでなかったら本当に無意味だと思います。でもどんなに人数が少なくても、たとえ2人または3人であったとしても、イエス様を求め祈るために集まる、その中にイエス様がいてくださるというのがイエス様の約束なんです。それこそが聖書全体を通して神様が約束していてくださることなんです。神様が私たちと共にいてくださる。神様はずっと私と共にいてくださった。若い時頭で知ってました。皆さんここにもう19歳の連中が6人いますけれども、若いみんなはどうか分かりません。イエス様が共にいてくださるってことを知ってると思います。でもこの年まで洗礼を授けていただいてから65年も経ってしまって、本当に私は成長が遅いなと 我ながら思いますけども、でも無駄に生きてきたんじゃないんです。神様が共にいてくださった、こんな私と共にいてくださった、あの時にも語ってくださった、あの時にも導いてくださった、これは頭の知識ではなくて体験して受け取っていくものです。そしてそれが長い間続くときに、ヤコブのように21節、私は今死のうとしている、しかし神はあなた方と共におられる。ヤコブは知っていたのです。自分と共にいてくださった神様は自分の子孫と共にいてくださるお方なのだということを知っていたのです。その言葉を受け取った一人がダビデでした。ダビデはあの有名な詩編23編で、主は私の羊飼いと始めています。主は私の羊飼いっていうのは、主が私と共におられるお方ということです。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。伴われるのは一緒に行ってくださるっていうことでしょう。皆さんはどうか分かりませんが、時々私たち人間は気づかないうちに神様が一緒におられるので、苦しいことが何もなく、毎日が楽しくて、毎日が嬉しくて、ハレルヤの連続だろう、それはないんですよ。神様が共にいてくださることを知るのに、私たち人間は楽しく緩やかで楽だと必要なくなるんです。痛い目に遭い苦しいところを通るときにこそ、神様が私と共にいてくださることがどれほど尊いことなのか、人間はやっと気づくようです。それなので、ちょっとは苦しいことを覚悟しましょう。とんでもない苦しさがあった時にはもっと覚悟しましょう。でもその時にこそ神様が共におられることを表してくださることを疑わずに握りしめて受け取っていきましょう。神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。これがヤコブの予言でした。そしてそれは430年後に実現しました。予言の成就は時として430年かかるんですね。私の目で見ることがなくても神様の御言葉が成就すればいい。キーワードは、私と共にいてくださる神様を私たちがいつも認めることです。認めて口で告白していきましょう。あなたは私と共にいてくださいます。感じるからじゃありません。感情で受け止めるのではありません。御言葉に基づいて信仰で受け止めるのです。信仰は関係です。神様につながっている。私は神様の皆を呼んでいる。私は神様がだから共にいてくださることを信仰で受け止める。主よ、あなたは今ここにいます。インマヌエル。これがクリスマスのメッセージでした。マタイの福音書、ヨセフがマリアの妊娠を分かった時に密かに離縁しようとした。そのヨセフに御使いが現れます。心配するな、これは神様の働きだ、これ奇跡だ、聖霊によるんだ。でその一連の出来事は聖書の御言葉が成就するためだったとマタイは書いています。乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。これは神我らと共にいますという意味である。 神様が共にいてくださる。どうかこれが私たちの毎日の生活で一番大きなこととなりますように。そしてその経験の積み重ねが人々に神があなたと共におられるという予言的な宣言になりますように。で、言葉に書いてあるからそういうのではなくて、神様に示していただいて確信を持つことができるときにそれを宣言していきましょう。インマヌエルの主を褒めたたえます。お祈りします。天のお父様、どうか私たちの霊をもっとシャープにしてください。そしてあなたが共にいてくださることを日々の生活で何度も認識することができますように。あなたの御言葉は私たちに命じています。箴言の三章、すべての道で主を認めよ。どうぞいつもあなたを目の前に置くことができますように。イエス様の御名を呼んでお祈りします。アーメン。